の癒しと気づきの旅。こんにちは、癒しセラピストの郁美です。
郁美さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなテーマでお話しされるんですか？
はい、今日はシンクロニシティのお話をしたいと思います。
シンクロニシティ、シンクロニシティってこと、どういうことを指すんですかね？
シンクロニシティっていうのは、こう自分が強く願っていることとか心で感じていることがタイミングよく現れるっていうことで、よくその、誰かお友達のことを考えていると電話がその子からかかってきたり、あとなんかそう、これが食べたいなと思ってると家族がそれを買ってきてくれたり、
こう以心伝心みたいな。
ああ、そうそうですね。ぼーっとこう昔のことを思い出すと、その頃聴いた音楽が流れてきたり、そんなことがこうシンクロニシティが起こったって、日常的にもそういうことが起こったっていうような感じなんですけど、
はい、ちょっと引き寄せているなって思うとき確かにありますよね。
はい、そうなんです。
郁美さんは何かその体験されたことあるんですか？
はい、私もいろいろなシンクロニシティを体験したり、もう日々皆さんもそうでしたと思うんですが、そういう体験が感じることがたくさんあると思うんですが、私にとって本当に大きなシンクロニシティがあったんですけど、
はい、
それをお話ししたいなって思って、今日はそういうふうに思っているんですけど、
ぜひ聞いてください。
はい、前回の放送で、その私のお嫁さんがその3年間のと病気をと向き合ったんですけども、昨年亡くなったっていうお話をしたんですけど、そのお嫁さんのシンクロニシティだったんですけど、
はい、
お嫁さんは地獄霊園で選んで眠ってもらうことになって、で夫と息子と去って、その霊園を決めて、はい、お家に帰って、夜帰ってきた時のことなんですが、私はその数日前にインスタグラムでとても素敵な女性を見つけて、彼にメッセージしてたんですね。
あ、そうなんですね。
で、それすっかり忘れてたんですけど、その夜帰ってメールを開くと、その方からメッセージが来てたんですね。
はい。
で、それで読んだ後で、そのお名前がちょっとこう漢字が読めなくって、で失礼なんですけど、お名前は何てお読みするんですかっていうふうにお聞きしたんですね。そしたら亡くなったお嫁さんの名前だったんです、その方。でもびっくりして、で何てお呼びしたらいいですかって聞いたら、
はい、
なっちゃんと呼んでくださいっていうふうに言われたんですね。で、私のお嫁さんもなっちゃんって言ってたんです。みんなからなっちゃんって呼ばれてて、本当に胸が震えて、これは本当すごいシンクロニシティだなと思って、
で、
その時に私は、あ、なっちゃんからメッセージもらったって思ったんですね。そのメッセージは、お母さん、肉体は、ごめんなさい。肉体はなくなったんですけれども、なくなったけど、でも、私は、エネルギーとして、いつもみんなのそばにいるんですよって。だから全然悲しまなくてもいいから、いつもそういうふうに話し、いつも私に話しかけてくださいねっていうふうに感じたんですね。だから、そうですね、そのメッセージはすごく私にとっては大きくて、私はこの宇宙とか、この地球で生きてる私たちにとってのいろいろなことを勉強してきて、エネルギーの ことや周波数のこと、そういうことも学んできていて、頭では分かってても、やはり人間だから感情があるので、こういろいろこう考えることもあるんですけど、この今回の、なっちゃんって呼んでくださいって言われた時には本当にすごいなって思いました。そのことを今日お話ししたいなと思って、
あ り
そん
が
な
とう
こ
ご
と
ざ
があっ
い
た。
ます。いや、まさか本当に帰ってきたその日に、いただいたメッセージで、なっちゃんって呼んでくださいって連絡が来るって、もう本当になっちゃんさんのメッセージそのものなのかなと思って、またあれですね、亡くなられる前に、そういった自分がいつでも近くにいるからねっていうのをお伝えできる、そのお嫁さんの何て言うんですかね、覚悟を決めている感じというか、そこがすごく人として素敵な方だなっていうふうに聞いていて思いました。
なっちゃんにはその病気の時に一冊の本を送ったんですけど、それはいろいろなその宇宙のこととか、そういう人間の、こと、いろいろそういうことが書かれてる本読んでほしくって、でそれでなんかそれを読んで不安がなくなったみたいで、で後から聞いたんですけど、私の息子に対して幸せになってねって言った時に、やはりその息子はね、最愛な妻なので、いないと自分は幸せになれないっていうふうに言った時に、大丈夫、そこら辺にふわふわしてるから大丈夫っていうふうに言って聞いたんですね。だから本当にまさにそのなっちゃんが私のところに、何日か前に素敵だなっていう人の言葉を通じて私にメッセージを伝えてくれたんだなと思っていて、すごいなって思いました。
そうですね。もう本当、なっちゃんさんはいつももうこの状態もこの状況も 知ってるだろうなっていうぐらい、本当に私自身もすごく近くに感じました。素敵なシンクロニシティのお話ありがとうございます。もしかしたらリスナーさんも、ああ、そういえば私もこんな経験したっていうのを、郁美さんのお話で思い出される方もいらっしゃるかもしれないですね。
きっとそうだ、皆さんたくさん経験されてるんじゃないかなって思います。たくさんの方が同じような思いをされているんじゃないかなって思っています。
ありがとうございます。郁美さん、今回の配信がなんと2024年の年内最後の配信になるんですけれども、人にとってはこの1年どんな年でした？
この1年は私は結構受け身で生きてきたんですが、それじゃいけないなと思って、どんどん勇気を出して挑戦してきた1年でした。だからこのポッドキャストでお話しすることも私にとっては本当にもう勇気、挑戦、清水の舞台から飛び降りそういう感じだったんですけど、本当になんか良かったなって思って、たくさん本当に素敵な方のご縁をいただいて良かったな、この1年は本当に素晴らしい1年だったし、その締めくくりとして、こういう、こんな配信、こういうふうな配信ができたこと、ありがたいと思っています。
私も今年、郁美さんと出会えてとっても良かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、次回はちょっと年明けの配信となりますけれども、皆さん楽しみにしていただけたらと思います。郁美さん、今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました。今日も幸せな一日でありますように。